78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。そして今日は先週に続き、山梨大学生命環境学部地域社会システム学科教授の渡辺幹彦教授にお越しいただきました。渡辺先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして今日も先生、ストライプのブルーが素敵ですね。
ありがとうございます。
本当に先生いつもおしゃれでいらっしゃって、
いつもなんて答えていいのかわからなくてとても恥ずかしい思いをしています。
爽やかです、ね、それでは学科のお話伺っていきたいんですが、はい、先生は地域社会システム学科ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、経済学概論、マクロ経済学、グローバル経済を担当しています。
はい、その授業を受けたい学生さんが研究室に入られると思うんですけれども、研究室では皆さんどのような研究を行っているんでしょうか。
はい、経済学の基礎を応用できればテーマは自由です。で、昨年の卒業生は富士山の環境とかブドウ の温暖化対策の問題、うん、あとは人口流出とかイギリスの EU 離脱の問題とかを研究しました。で、ちょうど今4年生がやってるのは山梨県の森林の水源にどれぐらい価値があるかとかですね、京都地区のブドウ生産がどれぐらい伝統的には意味があるかとかですね、あとはグレーターメコンといってですね、タイの大きい道路の建設に伴う経済発展の研究とかを、研究しています。
ということは、その地元の山梨のものからテーマはグローバルのものまでいろんなものを扱って、
そうですね、両方ですね、はい、
形ですよね。研究室の雰囲気はどのような感じなんですか。
はい、うちはとてもスパルタ方式でやっております。
スパルタ方式、
すごい勉強させられます。で、前期もとても大変だったんですけども、でも、バーッと勉強して、その打ち上げというかお祝いということで、先週も食事会で高級なってとこを強調したいですけど高級な和食でランチをしてきました。
いやー、でもそういうご褒美が ね、あるとやっぱり頑張れますし、はい、でも先生ね、こう音楽通だったりとか、すごくこう身近な存在の教授なのかなっていうイメージがあるんですが、
いや、私は厳しいと思われると思いますよ。それはそれで、まあ、いいことだと思います。一つの方針ですから、
はい、飴と鞭でね、やっぱりこうね、はいはいはい、しっかり締めるところは締めて勉強してもらうって、はい、そして学生の皆さん、そうやって一生懸命勉強して将来どのような仕事を目指される方が多いんですかね。
はい、うちのゼミ生は企業志望がまあ 100% でですね、金融がまあほとんどですね、うん、それと IT のコンサル系っていうのも少しいます。
はい、ということは、まあ、金融がメインの企業志望の学生さんが多いということですね。そうですね、はいはい、ちなみに現在山梨大学公開講座がスタートしているそうなんですが、こちらはどういった内容でしょうか。
はい、毎年山梨大学公開講座やってるんですけども、はい、今年はですね、もっと知ろう山梨の食の環境の魅力ということでやっています。
はい、
で、今週火曜日からスタートしてですね、9月13日まで毎週火曜日にやっております。で、どなたでも聴講できますので、少しでも興味ある方はぜひお聞きいただければと思います。
はい、
で、詳しいことについてはですね、山梨大学教務課のですね、公開講座担当係なんですけれども、電話が 055-220-8043 までお問い合わせいただければ、細かい内容とか受付が可能です。
やはりこう地元山梨を知るためにはね、大人子ども関係なくこうみんなで勉強できるっていう講座は貴重な気がしますよね。
そうです、直接大学の先生からですね、食の話についても美味しい まずいっていうことを科学的に見るとどうなるかですね、その背後にある生物多様性の話とかですね、夜夕方からですかね、ゆっくり聞けるっていうのは貴重な機会だと思います。で、全部出るとですね、修了書いただけますから、修了書です、キープじゃないですけれどもぜひもらってみてください。
そうですね、修了書を目指してぜひ全ての講座、はい、皆さん参加してみてください、さあ、そしてリスナーの方から先生にご質問もいただいております。こちら、久志さん、先生の話でイギリスは EU 離脱で金融の道を選んだとおっしゃっていましたが、 EU 離脱をして日本にとってプラスに働く面はあるんでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます、少しやっぱり難しいので整理しながらご質問にお答えしますと、まずイギリスなんですけれども、 EU に加盟するしない、離脱するするしないに関わらず、国として金融産業をメインにすると決めたということなので、金融を選んだから入る入らない、出る出ないってこととはちょっと関係ないです、ものづくりじゃなくて金融を国の中心にしようということで、だいぶ前から決めています、で、ご質問に対する答えですけれども、プラスに働く面はありません。
ありません。
やっぱり入ってって、EU として安定してくれてた方が周りの国から見てもありがたいということで、ネガティブな面しかないです。ただせっかくのご質問なので非常に細かいことですけれども、非常に短期的なメリットだけですね、新聞記事であったのでご紹介しますと、EU を出るって決めたので、いろんな企業がイギリスから出ていっちゃうと困るので、このままイギリスに留まっていてくれたら優遇税制適用します、だから税金安くしますことはやるみたいですね、だから例えばイギリスに留まって、例えば2億円費用が増すんだけれども、4億円税金が安くなったら、じゃあまあしょうがないいた方がいいかなっていう発想にはなります。そういう短期的なメリットはあります、
そうなることで日本につながるっていう点はどこなんでしょうね。
今1000社ぐらいイギリスに拠点を置いている日本企業があるそうなんですけれども、今出てくことを考えている企業もあります、でもそれ優遇税制によって、その優遇税制で費用が安くなるんだったら、お金かけて動いたりするよりも、しばらくは行ってみようかってことはいろんな企業から出てくると思います、
そうですね、その政策がどうまた、その企業として変化を生むかもわからないところではありますもんね、そしてこちら、ゆきさんは京都産地域が世界農業遺産登録を目指しているということなんですが、登録されるとどのようなことが期待できるんでしょうか、というご質問です、
一番大事なことは名前にあるように遺産なので、将来に残そうということですね、中央本線電車乗ってトンネルが出てきて、勝沼あたりのこう風景が出ると非常に綺麗な風景がいっぺんにパッと出ますけれども、それやっぱなくなると寂しいですから、それを残そうという意識が大事で、やっぱり残してくれればみんな嬉しいですよね、そういう意識を高めることが大事で、やっぱり少子高齢化で農家の方が減ってしまったりっていうのが、ちゃんと防げて、で住民、行政で大学の研究者とかが一丸となって意識を持ってそれを高めて守るっていうのが、登録されると意識が高まりますから、それが一番大事なことだと思います、
やっぱりその意識が高まることで次の世代にどんどん思いをつなげていくということが大切ですもんね、ゆきさん、そして久志さん、ありがとうございました、最後になりますが、ではリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、大学を選ぶ際にですね、本当に勉強したいことを見つけて、それでぜひ大学とか学部とか学科を選んでください、もちろん就職は大事です、就職は大事ですけれども、あまり短期的にね、短期的に目先のことだけで、あるいは目先のお金のことだけで、ぜひ一生左右しない方がいいというふうに私は思います。で、ちょっと青い臭いぐらいに、世の中の格差をなくすにはどうしたらいいかとですね、今の農業者の話ですけども、遺産、大事なものを将来残すにはどうしたらいいかということを、大きいことを考えて、ぜひ大学で勉強すること、大学に進学というのを考えていただければと思います。
やっぱり学生の皆さんのその強みは若さだったりとか、
そうですね、
熱だったりとかそういったところですもんね、ぜひその熱を持って勉強していただきたいですよね、渡辺先生、2週にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ、今日放送したものなど、グッデーの番組終了後になりますが、番組のブログからアクセスしていただくと聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。